皆さんこんにちは。新刊ラジオ第517回5月31日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。新刊ラジオのユーザーさんの大半はですね、まあ、読書家の方が多いと思うのですけども、皆さん純文学といえばどんなものを読んできたでしょうか。純文学と言いますと、まあ、現実の負の部分、とりわけですね、人間の感情とか割り切れない気持ちというのをね、芸術的にうまく描いたものが現代では主流ですよね。僕はですね、高校の頃、夏目漱石の心を読んでですね、もう人間って難しいなと複雑な気持ちになって、大学の頃ですね、谷崎潤一郎の知人の愛を読んでですね、もう愛って難しいなとね、悩んだのが良い思い出です。他にもね、いくつか心に残った作品がありますけども、読了後のね、モヤモヤ感、文学特有のね、このスッキリしたような、このしてないようなこのモヤモヤ感がね、まだ残ってるのは、この2作品ですね。まあ、近々もう一度読み直したいなと思っております。さて今回なんでね、こんなお話ししたかと言いますと、人間にはですね、憲法や法律で決められた、悪いことというものが存在します。そして道徳や倫理で判断できる善悪というのも存在します。しかしですね、時にその憲法や法律、道徳や倫理に反するけれども、どこか憎めない、また断罪することのできない、複雑怪奇な行動をですね、人間は取ってしまうものです。今回紹介する本は文学作品、そしてその主人公は明確な犯罪を犯しているけれども、一人の人間として、僕たちにある種の感動を与えてくれるんです。彼女が犯している罪は許せないことだけれども、どこか許してあげたい、いやしかしとですね、まあ、主人公と一緒に読んでいる僕たちの気持ちが揺さぶられる、そんな本を今回はご紹介しようと思います。というわけでそろそろ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は中央公論新社より出ております角田光代著8日目のセミという本です。著者の角田光代さんについてはですね、もう説明がいらないくらい有名な作家さんですね。この作品は第2回中央公論文芸賞の受賞作品です。ちなみに第1回は浅田次郎の短編集おはらめしませ。まあ、なかなかね、ビッグなタイトルが続いてるんですけども、オープニングで僕が語った主人公の罪とは一体何なのか、では8日目のセミ、物語の序章を聞いてもらいましょう。
ドアノブをつかむ。氷を握ったように冷たい。その冷たさがもう後戻りできないと告げているみたいに思えた。平日の午前8時10分頃から20分ほど、この部屋のドアは鍵がかけられていないことをキワコは知っていた。中に赤ん坊を残したまま誰もいなくなることを知っていた。ついさっき出かける妻と夫をキワコは自動販売機の陰から見送った。冷たいドアノブをキワコは迷うことなく回した。ドアを開くと焦げたパン、油、おしろい粉、柔軟剤、ニコチン、湿った雑巾、それらが入り混じったような匂いが押し寄せ、表の寒さが少し和らいだ。キワコはするりとドアの内側に入り、部屋に上がった。何もかも初めてなのに、自分の家のように自然に動けるのが不思議だった。それでも落ち着き払っていたわけではなかった。体を内側から揺するように心臓が鳴り、手足が震え、頭の奥が鼓動に合わせていたんだ。玄関に突っ立ったまま、台所の奥、ピタリと閉まった襖にキワコは目を向けた。色あせ、隅の黄ばんだ襖を凝視する。何をしようってわけじゃない。ただ見るだけだ。あの人の赤ん坊を見るだけ。これで終わり。すべて終わりにする。明日には、いや、今日の午後にでも新しい家具を買って仕事を探すんだ。今までのことはすっかり忘れて、新しい人生を始めるんだ。キワコは何度も自分に言い聞かせ、靴を脱いだ。駆け寄って、思い切り襖を開け放ちたい気持ちを抑え、キワコは目だけ動かして台所を見回した。 中央に小さな丸テーブルがある。テーブルにはパンくずの残る皿、食パンの袋、吸い殻が山になった灰皿、マーガリン、みかんの皮がごちゃごちゃと乗っている。流し台には、夜間やミルク缶や潰れたビール缶などが並んでいる。生活の気配のあまりの生々しさに、キワ子は呼吸を忘れそうになる。その時、襖の向こうから、そろそろと様子をうかがうように泣き声が聞こえてきて、キワ子はびくりと体をこわばらせた。再び襖に目が吸い寄せられる。ひんやりしたリノリウムの床を、キワ子は一歩ずつ足を踏み出す。襖の前に立ち、一気に開けた。ムッとする熱気が溢れ出てくる。か細く続く赤ん坊の泣き声も一緒に溢れ出てきた。和室には乱れた布団が敷いたままになっていた。めくられた掛け布団、よじれて盛り上がった毛布。二組の布団の向こうにベビーベッドがある。レースのカーテン越しに差し込む日を浴びて、ベビーベッドは白く輝いて見えた。その下で電気ストーブが赤い光を放っている。キワ子は布団を踏みつけるようにしてベビーベッドに近づく。赤ん坊は手足をばたつかせて泣いている。か細い声はだんだん大きくなる。赤ん坊の枕元におしゃぶりが落ちている。おしゃぶりの先端は唾液で湿り、艶やかに光っていた。キワ子の頭の中でキーンと金属音が響く。赤ん坊の泣き声が高まると金属音も同時に大きく響いた。それらは混じり合い、ギャワンギャワンギャワンと響く赤ん坊の声が自分の内側から発しているようにキワ子は感じた。平日の朝、妻は夫を最寄り駅まで車で送っていく。赤ん坊を連れていることはなかった。きっと赤ん坊は眠っていて、短い時間だから寝かせたまま出かけてしまうんだろうと、キワ子は思っていた。実際妻は15分か20分後には戻ってくる。だからキワ子は、静かに眠る赤ん坊を見るつもりだった。一目見れば、それで一切の諦めがつくだろうと思っていた。そして、赤ん坊を起こさないよう、足音を忍ばせて部屋を出ていくつもりだった。今、赤ん坊はベビーベッドの中で顔を赤くして泣いている。キワ子は爆発物に触れるかのごとく、恐る恐る手を伸ばした。タオル地の服を着た赤ん坊の腹から背に手のひらを差し入れる。そのまま抱き上げようとした瞬間、赤ん坊は口をへの字に曲げ、キワ子を見上げた。全く濁りのない目で赤ん坊はキワ子を見る。まつげが涙で濡れている。目にたまった涙がするりと耳の上に流れる。そうして、まだ目に涙をためているのに、赤ん坊は笑った。確かに笑った。キワ子は硬直したように動けなくなる。私はこの子を知っている。そして、この子も私を知っている。なぜかキワ子はそう思った。その澄んだ瞳に自分の姿が映るくらい顔を近づけると、赤ん坊はますます笑った。手足をよじるように動かし、口の隅からよだれを流して。赤ん坊の足に絡まっていたベビー用の毛布が落ちる。驚くほど小さな素足があらわになる。おもちゃのような爪。まだ土を踏んだこともないだろう、白い足の裏。キワ子は赤ん坊を胸に抱いた。ほわほわした頭髪に顔をうずめ、思い切り息を吸い込む。柔らかかった。 暖かかった。潰れそうに柔らかいのに、何か決して潰れないごつりとした硬さがあった。なんて脆い、なんて強い。小さな手が木箱の方にペタペタと触れた。湿っていて、やっぱり暖かかった。話しちゃいけない。木箱は思う。私だったら絶対にこんなところに一人きりにしない。私が守る。すべての苦しいこと、悲しいこと、寂しいこと、不安なこと、怖いこと、辛いことから、私があなたを守る。木箱はもう何も考えられなかった。呪文のように木箱はつぶやき続けた。私が守る。守る。守る。ずっと。腕の中で赤ん坊は相変わらず木箱に向かって笑いかけていた。茶化すみたいに、慰めるみたいに、認めるみたいに、許すみたいに。
8日目のセミ、角田光代著、中央公論新社より定価1680円で発売中です。はい、というわけで新刊ラジオエンディングの時間となってしまいました。多分ですね、今のドラマを聞いただけだと、皆さんのうち大半の人がですね、木箱っていう女は悪者だ、犯罪者だ、そう感じたと思います。僕もですね、そう思っていました。ですがですね、今もしこの木箱さんがこの赤ん坊を抱き上げた瞬間をふと思い浮かべて、なぜだろう、どうしてと感じた方はですね、ぜひ続きを読んでください。物語の前半ではですね、本当の親子ではないこの木箱さんと赤ん坊の逃亡、そこにあふれる生活感が描かれて、物語の後半では大学生に成長した赤ん坊の物語から、親子とは何か、人を愛するとは何か、そして自分のルーツとは、子を育てるとは何か、こういった様々な答えがですね、あなたの中から見つかるはずです。角田光代さんの書くね、初めての長編サスペンス、もう読み進めても読み進めてもですね、先が気になって仕方がないテンポの良さが味わえます。これはですね、絶対おすすめの一冊ですので、まだ読んでいない方はぜひご一読ください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。